こんにちは、ワンワン。ワンワンラジオはテーマについて語ったり、リスナーの悩みに答えていく中で悩んでる人へヒントをお届けするポッドキャストです。パーソナリティはマナミンとカネでお送りいたします。はい、今回第11回始めていきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先日ですね、多分ツイッターでバズったのかな、わかんないんですけど、その1億ドルコーチっていう本があるじゃないですか。
はいはいはい、
あの本をまだ私読んでないんですけど、これから読もうと思うんですけど、その本の中にですね、こうワンワンじゃない、コーチング受ける人もなんか素直な人じゃないといけないみたいな、なんかそんな言葉があったみたいなんですよ。で、まあ、クライアントからそれを聞いてですね、別に言ってもいいからこの会話で、なんか質問を何か受けまして、でちょっと今回はテーマですね、そのワンワンされる側はどういう人がいいかっていう話だったり、ワンワンする人はどういう人がいいのかっていう話をちょっと考えていたみたいなと思っています。はい、そんなきっかけでございました。
なるほど、その記事私も読みまして、
はい、
なんかあれですね、コーチャブルな人みたいな、
ね、そうですそうですそうですそうですそうです、うん、うんうんうんうん、でなのでなんかまあそこは実はまあね、なくはないなと思ってはいるので、まあ、とはいえそういうコーチングとかカウンセリングとはまた違うスタンスがあるなとちょっと思ったので、なんかそこについて今日は話していきたいなと思ってます。
はい、
はい、あれですよね、あの本は多分ちゃんと考えようとするとか行動しようとしてるような人じゃないといけないとか、まあ、ちゃんと素直に聞き入れる人じゃないといけないとか、なんかそんなことが多分書かれてるんですよね。こんなざっくばらんに取り上げていいかわからないですけど、ちょっとちゃんと読んでから挑めばよかったんですけど、はい、うんうんうん、なんですよね。あれですよね、やっぱコーチングとかカウンセリングとかで両方受けてても同じこと言われたんですけど、やっぱりその自分で行動しようとしないと私は変われないよっていう、私は変わることはできないよね、なんだろう、代わりに変わってあげることはできないから、まあ、そういうスタンスの方がいいですよねっていう説明は確かに受けるんですよね。でもなんかちょっと気になってるのは、ワンワンってそんなに簡単にこう話せないよねと思うんですよね。突き放せようがないというか、その
話せないっていうのは、やめれないみたいな。
あ、そうそうです、なんかどんな部下を持つかって別に選べることできないですし、
うん、
すごい採用もそれは大変じゃないですか。だからそんないい人ばっかり取れるわけでもある意味ないしとか思うと、そのなんかコーチングカウンセリングって自分から受けに行ってやるものなので、よりこう能動的なものって求められると思うんですけど、ワンワンって必ずしもね、全員がこう話す気満々で来るわけではないので、そこってそう言い切っちゃうとちょっと違うのかなってやっぱ思うんですよね。
うん、
なんかその辺はやっぱりこう入れるからこその意味が違うから起きるんだろうなというのは思っていて、だからこそ難しいなというのも改めて思った次第なんですよね。うん、
でなんかそこってあれですよね、うん、その参加する人の動機とかモチベーションにも寄ってくるところはあると思うんですけど、
うんうんうん、
あの多分いくつかレベル感があるのかなって思っていて、
うんうんうん、
協力的かどうかっていうところと、
うん、
あのなんかうまくできるかできないかみたいなところの二軸とかがあるのかなっていう。
ああ、なるほどなるほど。
あの部下側の方でもうまく話せる、うんうんうん、うまく話せるし協力的な人もいれば、
うんうんうんうん、
うまく話すことはできるけど非協力的な人とかもいたりとか。
ああ、なるほど。うんうんうん、
あと何でしょう、あのうまくは何でしょう、うまく話せないけど協力的であったりとか、
うん、
うまく話せもしないし協力的でもないみたいな人っていろいろいる中で、
うんうんうん、
タイプによってできることって変わってくるかなと思ってて、
うんうんうんうん、そうですね。でもなんで非協力的になっちゃうのかってところが多分ポイントなんですよね。なんかその、
うんうんうん、
まあもう上司と部下が仲が悪かったらしづらいと思いますし、
うん、
あとはなんかワンワン私代行でやってる身なんですけど、絶対初回に、最近うまくいくんですけど初めの方はですね、何この場やるんですかってやっぱ ちょっと切れ気味に聞かれたこと何回かあるんですよね。その、なんでこの場が用意されてるのかよくわかんないけど、それもエンジニアのないよくわかんない人から呼ばれて、なんか話しろって言われて、この場どうしたらいいのみたいな感じで来られたことって全然あって、でもなんかそういう時って、まあ、もちろんその会社からどんな目的でやってるかっていうのをもう一回伝え直してくださいっていうのもちゃんとお願いしますし、私からもこういう場にしたいと思ってて、まあ、こういう依頼を受けていて、だからこそこういう場が必要だと思ってるんですっていう話を、まあ、丁寧に話はさせてもらうんですけど、なんかそのそもそも多分ワンフォーワンやるぞって始めちゃってる人も多分多いんだと思うんですよね。なんかとりあえず話すことになったから話すよみたいな感じにしてしまうと、はいはいはい、まね、多分しんどいよなと思ってて、なんか仕切り直しするチャンスと思っていただいた方がいいと思うんですよね。ワンオンワンし出す時って何を言ってるかというと、なんか今まで仕事でなんかよく話聞けてなかったから、せっかくこういう時間があるからちょっと話聞かせてほしいんだって言ってもいいし、なんか1時間設けてたらなんか相手がすごいゆっくり喋るタイプでも1時間は聞いてあげられるじゃないですか、こう忙殺されてたとしても。だからそういうふうにゆっくり話聞ける時間なんだよって言ってもいいし、なんかその今までできてなかったことをあえて時間を設けることによってやれる時間でもあると思うので、なんかそこはなんかこう仕切り直しみたいなのに使っていただく方がいいなとも思ってて、なんかそういうのをちゃんと言って始めるってことはまず絶対大事だなっていうのは、何回かこうワンオンワンを得て最初ふーって思う体験をしたからこそもう思うんですよね。
そうですよね、うんうんうん、確かに確かに。
やっぱりなんだろう、忙しいのにこんな話する時間を設けさせられてとか思う人もいますし、そのなんかやってどんなことがいいんだろうっていうのはやっぱ話さないときついなと思ってて、その私はワンワンはちゃんとやれてたらやっぱりその本人がうまく内省してて、そのワンワンの時間でいろいろ話ちゃんとまとめて行動につなげていくと結果的にすごいパフォーマンスが上がるし時間にもなると思うんですよね、
うんうん、
だから結果的にちゃんと仕事にプラスになるはずだと思ってまして、だからね、長期的に見ないといけないのはあるんですけど、なんかやっぱ短期的に見るとね時間を取ってる感じはしちゃうんですけど、なんか長期的にちゃんと効果があるよっていうような話までちゃんと持っていけると本当は理想なのかなとは思ったりしますね。
うんうんうん、確かに。
そう、でもね、関係性とかにはよるんですけどね、もともとのね。
でもあれですよね、そのまあ上司側としてはちゃんとやる意義とか、うん、まあ、意味っていうのは、まあ、しっかり説明していく必要があるっていうのはあると思うんですけど、うん、なんかとはいえ、うん、なんかこうなかなか乗り気にならない人とか、
うん、
乗ってこない人っていうのはいるんじゃないかなと思うんですけど、なんかそういう人に対してのワンワンっていうのは、うん、なんかどうなんですかね、その最初の話であった話題にしてたことって結局そういう人にとってあまりコーチングすることとかってあまり意味ないよねみたいなのが主題のブログだったじゃないですか。そういう時に何かこうワンワン自体もあまりこう頑張りすぎないというか、
うん、
そういう選択肢はあってもいいのかなって思ったりはするんですけど、
うんうん、
どう思います？
いやー、でもこればっかりは難しいですね。やっぱある程度人の可能性を信じてる人じゃないとワンオンワンってやっていけないと思うんですよね。大前提として、やっぱあいつはって思っちゃうともうしんどいんじゃないかなとも思ってて、やる素質としてね、単純に、まあ、ですけど、うん、まあ一個はなんかそんな風に考えたことって、そもそもそのコーチングとかカウンセリング興味持つ人ってもうなんか話すの好きだったり本当にか何とかしたい課題あって挑むじゃないですか。
うん、
なんですけど、そういうの別に言ってない人って、それカレンさんがあの前であの特別会で言ってくださったように、あんまり身近じゃなかったらなんかそもそもそういうのって不思議にも思うと思いますし、話すのが何がいいのかとか話してどうなんとみたいになったりするので、 なんかその体験をしてもらってからそういう場は嫌かどうかを判断してほしいなと思うんですよね、個人的には。
あ、なんかあれですね、美味しいものを食べてから好き嫌い判断しろってやつですね。
なんか知らないものに対して拒否するのはおかしくないし、なんかそのいろんな巷で流行ってるね、仕事術っていくらでもありますけど、スピリチュアルなものっていっぱいあるじゃないですか。でそれの一個だと思われてるんだろうなっていう感覚も全然持っていて、話して何がいいのみたいな。
はいはいはいはい、いやわかりますわかります。そ
うそうそう、でとかこいつに話してどうなんだってやっぱ思ってるのって全然しょうがないと思ってて、
うん、
でだからその聞いてもらうのっていいのかなっていうの、気持ちいいかどうかっていう体験だったり、その本当に言いたかったこととりあえず吐き出せるって、あ楽になるんだとか、そういう気持ちの面でもいいですし、なんか生きたっていうのでもいいですけど、そこは少なくとも体験してもらってからにしたいなとは思うんですよね。なので本当にやる気ないなと思った人はなんか3回ぐらいって自分の中で決めるんですけど、もうひたすら愚痴聞くこともありますね。
あ、
なんか溜まってるなら吐き出してみなよというとこですね。それが本当に組織に問題があるのか本人に問題あるのか、まあ、両方だったりもちろんするんですけど、なんだろうな、やっぱりはこいつに話してみようかなって思うのって少なくとも一応聞いてくれる人じゃないと話してもくれないので、まずは本当にもうなんかこれは愚痴かなと思う時もあるんですけど、聞くということはすごいちゃんとやります。ただ私も人間なのでやっぱ疲れちゃったりうーんって思うことあるので、やっぱ回数は3回ぐらいかなとかはなんとなく決めてんですけど、そうですね、なんかそのやる気がないにも絶対理由があるんですよね。その仕事でなんかうまくいかなくてなんとなく裏切られたって思った体験があるとか、あのなんだろうな、その仕事に対してだけじゃなくてその上司に対してとか過去のいたメンバーに対してとか、もっと遡ってなんかいいね、生きててなんか思ったのかもしれないんですけど、なんか人ってもともとね、あのやる気なく生まれてないと思うので、なんかへし折られた経験が何かしらきっとあるんだと思うんですよね、頑張ったのにみたいな。だからそこはなんかちゃんと聞きたいなと思いますね。うん、だからそれをちゃんと聞いて受け止めるのって時間かかるので、受け止められそうかなってところまでは見守りたいなと思います。そう、
なるほど、
そうだからそれをずっと人のせいにし続けちゃうんだとしたら確かに変えることはできないんですけど、変えることってまあそれはおこがましいですね、人は自分でしか変えられないのでなんですけど、
うん、
まあ、変えられる可能性があると思うんですけど、なんかそこを変えられるかとかお手伝いできるかっていう観点でやってはいるなとは思いますね。
うん、なるほどなるほど。なんかこの収録のちょっと前にこう入る直前に雑談してた話なんですけど、
はい、
なんかそのワンワンがこう、うん、テーマというか主題となるような映画とかドラマとか、うん、物語みたいのが出てくると、
うん、
もしかすると、うん、そういうなんか気づきのきっかけにとかなるんじゃないかなみたいな。あ、いいワンオンワンってこんなにいいんだみたいな。なんかそんな感じのことが起きたら面白いのかなとか思ったりするんですよね。
確かに、なんか閉じられたものすぎてなんか何がいいか分かんないですよね、ワンオンワンってね、多分ね。
そうなんですよ。
そう、
あのうまくいってるところを見ることもできないことなのかなと思っていて。
確かに、なんかそこはなんかもうちょっとうまくどうオープンにするかっていうのは課題だと思いますけどね、なんかやれたらいいですよね、やっぱりね。
そうですね、うん、なんかまあ難しい、まあ、そもそもあまりオープンにしない前提でやっているっていうのが大事なことであるんですけど。
まあそうですけどね、うんうんうん、
やっぱりこうまあだからそこでやっぱこう物語であるとか、うん、なんか架空のものだけど、
うん、
なんとなく実感できるみたいな、なんかそういうようなことがきっと出てくれば、
うん、
良いんでしょうなって思ったりはしますよね。
じゃあワンオンワンをすごいしてて成長していく物語とか作っちゃいますか。
あ、とかとかとかとか。そうそうそう、なんかそういうのの中でワンオンワンがこういう風に生きて、こういうような あ、そこで主人公が気づきを得て次に進んだみたいな、なんかそんな感じのことがあるといいんだろうなって思ったりはしますけど、
うん、
まあでも結構難しいなって思うのは、これ言うのって結構例えば、
うん、
あのアジャイル開発とかでも、
うん、
きっとその苦労ってずっと味わってきてたんじゃないかなと思っていて、
うん、
アジャイルっていいよねって言われてもやっぱり分かんないみたいな、
うん、
で何がいいのかは当然体験すれば分かるけど、
うん、
その体験内容を共有するのって難しかったり、
うんうんうんうん、
なかなかこうね、中に入らないと分かんないみたいなのがあったりとか、
うん、
でもこう20年くらいこうずっと皆さんがこうどんどん認知を広める活動をしてきて、今となってはだいぶこう認知拡大してきていいものだねって分かってきてると思うんですけど、やっぱりこうワンオンもですね、きっとましてやチームとかでもなく個人対個人より広がりづらいこのワンワンっていうのはなんかそういう広まり方をなんかしていかないと難しいよなって思ったりはしますね。
そうなんですよね。まあワンワンってね、なんか特別なものですけど、単純に上司と部下が話す時間っていうのにね、言葉がついただけといえばだけなので、多分職場のコミュニケーション全般に言えることだとは思ってはいるんですけど、そうですね、閉じられた世界っていうのは確かにその通りかもしれないですね。なんか結構事例の紹介も求められるのでよく話すんですけど、
はい、
なんかあのうまくいったこの例を一応軽くだけ喋ると、そのなんかあんまり自分のこと考えるの得意じゃなくて、なんか焦っちゃうタイプの子がですね、なんかちゃんと内省してこう上司にも交渉できるようになって、私に相談するのではなくてこう何々しようと思いますって宣言だけしてするようになってたみたいな子がいたりしたので、なんかワンワンって、あ、結構こう考える習慣ってついちゃうんだっていうのは私の方が驚かされた理由ことがあって、それが何人かいたりしたので、あ、考えるって意外と習慣にできるんだなみたいなのは私の方が学んだ感じの例とかはあったりしましたね。
はいはいはい、いいですね、いいですね、はい、ワンワンを通じて考える習慣がつく。
そうで、考えることできるとなんか自律的に働くってよく会社で求められますけど、
はい、
ね、なんかそこがやれるようになるんですよね。なんか疑問に思ったから相談してみようと思いますっていうようになるだけなので、うん、よくわかんないっていうふうに止まるんじゃなくて、なんかそこが行動できるようになるとか、なんかそこをなんかワンワンで言うだけ言って、あ、まとまりましたっつってそのままね業務に戻っていくっていうようになると、あ、すごい効果ある時間なんだなとは思ったりしますね。
あ、うん、いいですね。考える習慣をつけるってすごく価値のあることだと思いますし、
うん、
なんか応用効きそうですもんね、
まあ、あとはメンタルケア系ですね。やっぱりなんか人に言えなかったのがちゃんと言えて普通に戻ったとかは、うんうん、まあやっぱありますね、うん、とか、うん、なんかそれはなんか人によってちょっとワンワンの形違うんだと思うんですけど、まあ私も個々に合わせてこの子がどこがいいだろうと見定めてやるので、見定めてなんていうのかな、あのいろいろ見てやるので人によってだいぶ違うんですけど、でもね、なんかそこが本人がこう生きやすく仕事がやれるようになることを目指すので、
うん、
なんかやる、そういうふうにやるかなと思ったりしますね。あとはなんかどうしてもこう自分のこと責めちゃう子が、やっとなんで責めちゃうかの理由を自分で納得できて少しずつこうね楽になっていく子がいたりとか、
うん、
うんうんうん、なんかやっぱ、タスクの整理を毎回してってこうちょっと気が楽になって仕事に向かう子がいたりとかなんかいろんな風に使えるね場だからこそ、何する場だかわからないってところだとは思うんですけど、なんかすごい人の成長を見れて個人的には面白いなと思いますね。
うん、まあでも今聞いてる限り人によって全然違うっていうのがあるじゃないですか。
うん、
人によって課題は様々、
確かに、
なのでなんかこう話をする側のポイントの話とか最初にしようかなって話をしてたと思うんですけど、
はい、
やっぱ人によって若干変わりそうですよね。
あ、でも基本的には答えは持ってないじゃないですか。そのなんだろうな、私はもちろん調べてなんかその子の特徴っぽい性格のこと調べるとか、そういうの何でもやってあげられると思うんですけど、もう専門で仕事している以上調べるってのもあるんですけど、はい、なんか結局は本人が何を思ってるか聞くしかないし、
うん、
こっちが答えが見えてたとしても本人が動かないと無理には動かせないんですよ、
うん、
だから大前提としては聞けるかって話と待てるかって話だと思うんですよね。多分ポイントすごい考えたんですけど、聞けるのかと待てるのかと、なんか自分と違うところをこう流せるかみたいな3つのポイントがあるのかなとかはちょっと今話しながら思いましたね。
まあ聞く側はそれすごく大事ですよね、
やっぱり。うん、そこがね、なんかこの人この前なんか研修しててちょっと面白いなと思うのは、なんかこの人にやっぱ言っても通じなそうだから喋んないとか言ってたんですよ、練習なのに。
はい、
うん、だからその性別とか何でもいいんですけど、の固有のものだから多分話して耳がないなと思ってあんま喋んなかったんですよって言ってて、あー、そう混ぜちゃうと確かに欲しい情報来ないなと思ったんですよね。だからそのなんて言えばいいのかな、相手にもうストレートに言っちゃっていいと思うんですけど、分かり共感はできないんだけど、仕事に使えるものはとにかく知りたいから教えてというか、なんかそういう場が作れるっていう形で代用してもいいと思うんですけど、なんかそこの話してくれる雰囲気をその人らしくやっていいと思うんですけど、これ何が正解っていうのはないので、相手が話せりゃいいのでなんか作る努力ができる人っていうぐらいの方がいいかもしれないですね。なんか相手が話してくれないからさーってなっちゃうとやっぱりどうしても難しかったりするので、そこを歩み寄ろうとしてできるっていうのは大事だし、まあ、逆もしかりなのかもしれないですね。
そうですね、なるほど。なんか話す側としてはまあもちろんなるべく話した方が良いっていうのはもちろんありそうであるんですけど、なんかこう どうなんですかね、どういう気持ちでワンワンをされる側、その部下側の方の気持ちとしては、それでもやっぱなんか言いづらさとか、なんか言えないっていうことが起きそうだなと思うんですけど、なんかそういう人になんかこうアドバイスというか、いやこれくらいは頑張って言ったらいいよみたいなこととかってあるんですかね。
あ、それよりもなんで言いづらいか言った方がいいと思いました。
あ、でもそれって難しくないですか。
難しいか、難しいよね。
例えばですけど、上司のことがどうも信用できないというか、なんかね、まあ人間関係が悪かった時に、いや、ね、あなたのことが嫌いなので言いづらいですとは言えないですよね。
あのね、嫌いまで言ったら多分その上司とだけをワンワンするのは多分厳しいと思ってるんですよね、私多分。
はいはいはいはい。
だから本当他の人ともワンワンやった方がいいと思うんですよ、その場合は。しんどいから、それはまあ他の回で話してて、他の人がワンワンしてもいいよねって話出てたと思うんですけど、もう嫌いとかこの人だから喋りたくないが発生してる場合は、少なくとも無理にワンワンはしない方がいいとは思ってるので、3人2対1の2オーバーなのか、別でやるかはどっちがいいかは任せるんですけど、そこは確かにあれですね。だからあるものに、なんか特定のものに対して言いたくないがあるんだったら、それはちゃんと伝えてあげた方がいいなと思うんですけど、この人苦手はもう仕事もきっとやりづらいから、本当はね、人事的な問題でも変えた方が良いかなというふうに思いますね。ちゃんと相談他にした方がいいと思います、それは。かな、だってね、言いづらいの言えないもんねと思うので、違う人にちゃんと、聞いてもらった方がいいなって今思いました、
そうですね、まあこれはどちらかというと組織的な方だとすると、その聞く側、上司側にある程度その幅を聞かせるじゃないですけども、 なんか変更が可能なようにしておくとか、なんかそういうのはもしかするとあっても
いいと思います。
いいかもしれないですよね。特にまあそのさっき性別の話とかちらっと言ってましたけども、はい、なんかそこら辺でなんか異性には言いづらいようなこととかがあった時には、
うん、
それが言えるような場所を作るとかみたいなのってい
う
のはもしかしたら必要かもしれないですよね、
うん、と思います。導入のきっかけとしてはそこは結構大事かなと思います、うん、
ですよね。なので、うん、まあ受ける側としてはもしそういう問題なのであれば、うん、それは上司になんか頑張って言う、その言えない理由がどうしようもないじゃないですか、性別の問題とかって、
うん、
いくらなんか別れと言っても分かんないと思いますし、
うん、
変えろと言っても変えられないものなので、
うん、
だからそういうことに関してはちょっと別の人とアサインしてくれませんかとか、
うん、
なんかそういうことが言えると良いかもしれないですね、
うん、と思います、
うんうんうん、
で上司にはやっぱ仕事に影響するようなことはやっぱ言った方がいいので、別では言うけど、
うん
うん、全部はあの同じ人に全部喋らなきゃいけないってわけでは全然ないと思うので、うんうんうん、
確かに確かに、まあ、あと上司によってもその得意な領域ってあると思うんですよね。
そうなんですよね。その、うん、
メンタルケアが得意な人もいれば、うん、仕事のケアが得意な人もいれば、うん、さっき言ってその性の問題とかに得意な人もいるとか、うん、いろいろあるかもしれなくて、
うん、
なのでなんかワンワンって同じ人とばっかりやるだけじゃなくて、うん、違う人とか違う角度でやれるようにするっていうのは、うん、ある意味組織としては持っといてもいいのかもしれないですね。
あ、そこはそうだと思う。やっぱ向き不向きあると思うので、話題に対しても、うん、多少はなんか全部上司ができるとか全部部下が話せるって思わない方が楽かもしれないですね。そこは確かに今話してて聞いてて思いましたけど、
そうですね、うん、確かに、
うんうんうん、
いや人間ってそんな簡単じゃないじゃないですか。
そうなんですよね。
そう
そうそう、
複雑なので、その複雑な問題を一対一のみで解決しようっていうのがもしかしたら難しいのかなって思っていました。
うん、相談相手をね、あえて分けるっていうのも一個の手段ですからね、うん
うん
うん、まあ、やっぱ上司じゃないと、ね、意味が変わらないことっていうのは上司に言うしかないですけど、うん、
うんうん、もちろんもちろん、
そこをちゃんと最後握ればいいと思うので、それを誰が先にね聞いたかとかって別問題なので、うん、自分がちゃんと話しやすい人を見つけるっていうのも一個ありだとは思います。うん、これはワンワンの文脈とはちょっと違うかもしれないですけど、うん、
まあまあ、まあ、まあ、まあそれこそ、うん、マナミンさんみたいに外部の人を頼るとか、
うん、
ね、そういうことも選択肢に入れて、
う
ん、
そうですね、
なんかワンワンに臨んでもらえれば、うん、きっとい
いと思います。
受ける側も気持ちが楽になるんじゃないかなって思います。
はい、あと上司の方もなんかその一人で決めない方がいいと思います。それはそっちも相談あった方がいいと思います。他の回でも話しましたけど、うん、やっぱりね、うまく聞けない話題があるってことを認識するのは大事ですし、
確かに確かに、
そうだから、それをなんだろうな、相手に対しても拒否るんじゃなくて、それはうまく聞いてあげられないから、なんか誰々とか、なんかどういう人に聞くのもありじゃないっていう風に流してあげればいいと思うんですよね。
ああ、そうですね、うん、なんかその案内先を変えるじゃないですか。
そう、なんかそれが答えられないわ、ごめん、ブツって切れちゃうとちょっとしんどいんだけど、ちょっと僕は答えられないけど、なんかそれだったら女性の誰か、なんか話しやすい人いそうだったらちょっと探しとくねとかでもいいし、なんだろう、なんか同じぐらいのね、年齢の人の方が話しやすかったらちょっとその人いるとか、なんかそういうことが言えるといいのかなと思うんですよね。なんかそれも十分聞いてることだと思うんですよね。
確かに、
なんか全部解決するのが上司実は求められてるわけじゃないんですよね。ちゃんと聞いてるかって、うんうんうん、実はそこも含むので、うん、だからそこがなんかね、全部解決しなきゃって思いがちですけど、聞くってね、ちゃんと受け止めてるかっていうだけの話なので、うん、なんかそういう風にできるといいのかなと思いますね。うん、
確かにそうですよね。なんか専門家という、例えば医者とかでもそういうのってあるじゃないですか。外科医が内科医を紹介するって全然あるじゃないですか。
そうそう、リファラするじゃないですか。
そうそうそうそう。
それと一緒でいいと思うんですよね。
うんうん、同じですよね。あの、できることとできないことっていうのは多分あるので、
うん、
外科だから内科のこと見れません、終わり、さよならってやるんじゃなくて、ちゃんと適切なところを紹介できると いいですよね。
だそういうのを情報として持っていくといいと思います、上司の方は。
あ、確かに確かに、うん、このこういう悩みはこの人が得意だよっていうのを、
うん、そうそうそうそうと思います。
ちゃんと把握しておくっていうのは確かに、う
ん、なんかそれでいいのかなと思います。なんか結構こうエンジニア上がりでね、コミュニケーションそんな得意じゃないのにね、こう上司になるからってワンワンせざるを得ない方って多分多いと思うんですけど、ね、向いてる向いてないは絶対あるので、なんかそこをちゃんと分けた方が自分も楽だし、やっぱね、ワンワンされる側もね、わこの人喋るの嫌なんだろうなと思われちゃうとね、喋りづらいので、なんかちゃんと聞くラインは自分の中で設けるものの、なんかそれぞれやっぱりちゃんと分けた方がいいのかなと思いますね、
うん、確かに。
だからそれをちゃんと考えるってことができるが、もしかしたらちょっとぐるっと回って大事な要素かもしれないですね、ワンワンする側のポイントとして。
確かに確かに、と思
いました
。
なんかすごい柔らかい答えにやっと慣れた気がします。
はい。
待てるかとかちょっと聞けるかって、まあ大事は大事なんですけど、うん、ちゃんと放置しない人っていうのが大事かもしれないですね。
大事ですね。
とは思いました。
はい、
うん、
はい、
そんなところですかね。あ、ちょっと長引いちゃいましたが、ね、はい、
いえいえ、
じゃあこの今回はこのあたりにしましょうか。はい、
じゃあエンディングお願いします。
はい、101ラジオではリスナーの方からご意見ご感想をお待ちしております。101について深めたい方はシャープ101ラジオをつけてツイッターでつぶやいてください。今日も聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。